今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日金曜日の夕方5時生放送でお届けしているんですけれども、9月29日、来週は10月です。そして9月29日は中秋の名月、皆さんご存知だと思うんですが、そして、今回の中秋の名月は満月なので、こう夜空を見るとさぞかしいい感じなんじゃないでしょうか。皆様はこの暑い夏どのようにお過ごしでしょうか。来週あたりから秋空、秋の空気になると聞いております。さあ、今回は地球沸騰の時代到来、本当ですか、市民の力で気候変動を止めよう、止めるというテーマでお届けします。コメンテーターはキポネットワーク京都事務局長でいらっしゃる田浦健郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、田浦さん、
はい、
結構日に焼けてらっしゃいますか。
そうですね、
はいはい、なんか運動されてるんですか。
日々トレーニングしてるんですけど、
はい、それは
今年は、もうトライアスロンの大会3つ出てまして、あさって10月1日が最後の、はい、今年のトライアスロン大会になります。
トライアスロンって季節としてはこんな酷暑と言われる、
そうですね、スイムが入るので
だいたいシーズンって、
はい、5月ぐらいから10月ぐらいまでが一般的ですね。
そうですか、はい、場所としては今回は琵琶湖という、はい、滋賀県、
はい、そうですね、はい、
その前と前は
私は今年は横浜、それから近江八幡、香川県の高松と3つ出ました。
すごい。それは成績ってもちろんあるんですよね。
出ますね、はい、
年代別とかそんな感じですか。
5歳刻みでランク付けされるんですけれども、はい、今私がランキングが22位でこうランキングされているんですけども、
それ田原さんの年代で
5歳、はい、5歳刻みで、はい、日本全国で、はい、
22位、
はい、
それは下に何人ぐらい、25人で終わりとか
ではないですね。何人ぐらいやってられるのかちょっと分かんないですけどね。ポイントだけある人でも100何人ぐらいまだ出てますけどね。
そうですか、はいはい、そうするとこうすごいやんって言われる順位であると。
そんなことはないです。もう、はい、私たちの年代本当にすごい人ばっかりで。
そうですか、はい、どれぐらいの年代かちょっと
60代後半の、はい、年代だと、はい、
素晴らしい。
そんな感じですね。
田浦さん10歳若く見えます。、はい、田浦さんにとってそのトライアスロンはどういう、うん、なぜそういうなんでしんどいことは始まったんですか。
いや、しんどくないんですけども、はいはい、ちょっと体を動かすね、はい、トライしてみて、3つできるな、それ面白そうだな。
自転車走る、はい、ランニングとスイミング、
はい、最初スイミングで、その後自転車で、最後が走る、はい、ラン
ナー。自転車は平地ですか。
コースによって全然違います。
いや、すごい、はい、もうまたそれだけ専門に伺う30分にしたいと思います。
はい、
さあ、もう9月も終わりなんですが、甲信地方では35度以上だったとかで、京都ももちろん30度以上なんですけれども、はい、本当にこの7月の世界の平均気温が観測史上最高値を記録したと、
はい、
で9月もどうやらそんな風になりそうだとニュースで言っておられましたが、ね、はい、これは気候ネットワーク田浦健郎にとっては、はい、大変なことじゃないかなと思うんですが。
そうですね、はい、本当にこうね、正確に言えば、はい、1年ね、一夏暑かったから温暖化ということは言えないわけなんですよね。 ただ、はい、このところの暑い傾向であるとか、これまでなかった、はい、気象の現象であるとか、そういうことを全部ね、鑑みてみると、もう地球温暖化っていうのは起こっていて、それも人類が起こしているんだっていうことは科学者の、共通した合意っていうことにはなっているので、はい、それが極端に現れた今年の夏だったのかなというふうに思います。
あ、そうですか、はい、国連のグテレス、事務総長ですか、はい、が地球沸騰化時代のもう温暖化じゃなくて、うん、地球が沸騰してるぞと、はい、君たち何とかしなければならないというおっしゃった、
はい、
というところなんですが、カナダって結構緯度
高いですね。
高いですよね、はい、で行ったことあるんですが、
なるほど、
森林にでできて、湖と森林でできているような国で、はい、山火事が
大火災ですね。
大火災で、はい、ニューヨークにまでその煙が押し寄せたという、はいはい、そういうことが、これ異常ですよね。
はい、カナダでもね、当然その山火事は以前もあったんですが、これまで今回のような本当に大規模であったり、はい、もうね、収拾がつかないっていうのは、これまでなかったことということで、気候変動、温暖化が起こると、こういうことになるだろうという予測もあり、それも研究として、温暖化があったから、こういうことが起こったんだっていうこともね、科学的に今はね、言えるようになってきてますよね。
カナダのみならず、
うん、もう世界中です、はい、今年は
デスバレー、アメリカのデスバレーで50度以上になって、はい、サボテンが
死んじゃうと、
サボテンが干からびているとか、はい、あとスペインで50度以上になったとか、
はい、
フランスでまだ、この9月も、結構平均気温10度ぐらい高いとか、はい、もうこれどう、うん、地球これ滅亡に向かっているような、それぐらいの異常さに感じるんですが、
危機感を持たないといけないということなんですよね、はい、まさに地球沸騰化ということも、もうそれぐらいの危機感を持って、はい、対策をしないと、本当にもう破滅しかない、ね、ことが待ってるんじゃないかっていうのが、悲しいですけれども、そういうこともあり得るかなと思います。
そして天気予報なんかで季節外れの高温がとか、はい、そういう言葉が使われるのがもう違うんじゃないかなと。
そうですね、
季節って言うとしてもう、はい、ない、万葉集や季語がどうのこうのっていうのと、はい、もうこれから違う時代が訪れそうな予感がするんですが、はい、いかがでしょうか。
まさには日本は温帯地域がほぼね、はい、占めていて、春夏秋冬があって、それぞれね気候があって、それに伴って私たちがその農業を発展させたり文明を発展させたり来たんですけれども、もうそれが本当に気候の温帯じゃないような感じになってくると、
はい、
それこそ農業そのものが変わるとか、もう、漁業もね全然違って
取れるものが、はい、本来南の方で取れる、はい、ブリが北海道でいつまでも取れたり、
はい、でそれね、いろいろ工夫して対応もできるんですけれども、はい、今のような状況で変わっていくと、なかなかもう対応も難しいんじゃないかということになるので、はい、それとあるその一定のもうティッピングポイントっていうんですけども、
はい、
そういう限界を超えてしまうと、なんかもうとんでもないことが起こるっていうことになるんですね。それこそもう後戻りできない。でその、ティッピングポイントが何度かっていうのは、将来的なことなので科学者もはっきりとは言えないんですけども、2度を超えるとかなりリスクが高くなるっていうことなんですけども、そういうね、今私たちが目指す 1.5 度っていうので、なんとかねそれぐらいに抑えれば、その、そういう破壊的なことはなんとか避けられるんじゃないかというのが今の科学者の、一致する見解かなと思います。
そうですか、
はい、
ちなみにこの最高記録史上最高を記録した今年のその気温、
はい、
これは気温上昇という判断ではないということですか。
いやいや、だから温暖化によってそのいわゆるもうベースの温度が上がっているわけなんですよね、はい、それ熱を蓄えるのが水であったりするので、海水の温度もすごく上がってますよね。
そこですよね。
観測されていますので、はい、それにプラスいろんなこう自然現象が加わって、この夏の日本での暑さであったりですね、はい、世界中でいろんなことが あの集中豪雨であったり洪水であったり干ばつであったり、ね、巨大な台風であったりっていうのが襲ったりるっていうことです。
すごいなと思ったのはグリーンランドとかアラスカの、はい、永久凍土の上に人が暮らしている島であったり、うん、土地であったり、そこでその永久凍土がやっぱり溶けて家が傾いたり、それから
もう村ごとね移住したところもありますしね。
そうですよね、はい、そしてこのクレーターみたいな穴がこれは何だと思って調べたら、それはメタンガスが噴出した後という番組を見たんですが、はい、これは大変だと、
はい、
メタンガスって非常に温暖化にとって、うん、非常に影響が大きいですよね。そうですね、
同じ量であれば CO2 の20倍ぐらいの温室効果を持ってるんですね、はい、だから少しの量でも非常に温度を上げてしまう効果を持ってると、
はい
はい、
永久凍土が溶けるっていうことは、うん、その温暖化を防ぐという意味では、うん、これはもっと緊急性っていうか、
もちろんそうですね、はい、永久凍土が溶けるという非常に危険性を伴うということで、はい、その一定のメタンガスを閉じ込めているのが噴出してしまうとか、まだその、ね、確証はないんですけれども、はい、もしかしたら未知のウイルスなんかが閉じ込められていて それも出てくるとかですね、
はい
はい、いろいろ危険リスクは大きいかと思いますし、
そうですね、
はい、今年は南極の氷も、ね、たくさん溶けているような観測もされています。
そして氷河も、はい、もう本当に崩れ崩壊したりとか、
そうですね、
これはこう国連で話し合うべきはこれをどうしようかと防ぐには何ができるだろうかっていうことを、はい、まあ、一番に話し合うべきかもしれないなと思ったりするんですが、
本当にね、はい、世界中のもう本当にこうね、責任を持つ立場の人は、はい、これをもう第一に考えて対策どうするかっていうことをやっていかないといけないのかなと思います。
あ、そうですか、はい、この今年5月に、はい、岸田さんが
G7 ですかね、
G7、はい、広島でされましたが、
はい、
その時も岸田さん、
G7 の国々、はい、先進国ではですね、やっぱりその気候変動対策はすごく重要だということに捉えられていて、
はい、
再生可能エネルギーをもっともっと増やしましょうとかですね、
実際増えているんですよね。
もちろんそうです、
で、はいはい、中国もアメリカも、
はい、もちろんです、はい、中国は、ね、まだ G7 に入ってはいないんですけど、
入ってないですけれども、はい、
再生可能エネルギーはすごく、はい、増えてます。中国も
グラフで見ると結構アメリカも、はい、巨大排出国ではありますが、はい、そういう再生可能エネルギーの、あれも増えてますよね、
はいはい、
でその時に岸田さんがその、石炭火力 の、
はい、
目標、
はい、
もうっていうところをちょっと解説を、
はい、いわゆる先進国によって、はい、その石炭火力発電所はもう使えないと、もうやめましょう、はい、明確に何年までに廃止しましょうっていうのが常識なんですね。
2030年までとかそれぐらいですか、はいはいはい、
もっと早くね、
もっと早く、
はいはい、ところになります、はい
はい、
で、そんな中で日本だけそれを明記することを嫌がったり、あるいはなんとか延命させようとするいろんな
石炭火力、
はいはい、仕掛けをしているということで、それをこう、まあ、G7 の会議の中でもそれをこう主張してなんか品種を買うとかですね、いろいろこうね、まあ、外交の世界なのでね、正面切ってそんなダメだよとは言われないですけども、まあ、そうじゃないのって言われるわけなんですよね。で、はい、それがやっぱり認められないので、うん、日本だけそういう、こう後ろ向きな姿勢が目立ってしまうということになりますね。で、
はい、
政府はもちろんね、なんかこうこんなこともできた、こんなこともできたというふうに手柄のように言うことは言うんですけども、その裏に隠されているのはやっぱりその世界からはちゃんと評価もされないし、日本が主張しているその石炭火力が、こうね、残っていくような、方針というのはちょっとこうやっぱ歓迎されていないですね。
その石炭火力を毎回ひょっとして伺った可能性がありますが、はい、それを延命させる、残すっていうのは、うん、一体誰の ため誰がそうしたいと思っているんですか。
やっぱりそれを持っている人は
持っている人
その所有している人
火力発電所
ね、はいはい、
それは電力会社ということですか。
でもありますしそうじゃない会社もあるんですけれども、はいはい、それをできるだけ、まあ、お金の、まあ、利益につなげていきたいというので、
はい、
なんとか残そうというやっぱり意欲はこうね、働いてそれをこう やってるのかなと思いますけど、
はい
はい、おっしゃるように、はい、他の誰も得はしないですよ ね、
そうです
ね。ところか、まあ、世界中を、ね、危機に陥れてしまうということになりますからね。
本当ですね、うん、そのこう G7 の中で日本だけが見ている方向が違うっていうのは、
うん、
どうなんですかと、まあ、誰しも思いますよね。
はい、まあ、いろんな、ね、その要因があるかと思います。その日本における意思決定のあり方っていうこともあるだと思いますし、はい、はい、エネルギー政策がどういうふうに議論されてきたのかということですね。
そして10月11月は、はい、いろんなイベントが目白押しと伺っておりますが、今朝この9月29日、
はいはい、
もう何かこの関連するイベントがあったそうですね。
そうですね、ウェビナーだったんですけれども、はい、ジャパンビヨンドコールというね、ジャパン日本でして、はい、ビヨンドってその次、コールは石炭ですから、石炭火力発電所の次の時代のため の、 私たちの、まあ、なんて言いますか、立場をどういうふうにこう進めていくかっていう発信をするための、ウェビナーを行いましたね。
あ、そうですか、はい、まあ、いろんなその問題課題に取り組んでらっしゃる方の発言、主なる発言だったんですか。
そうですね、基本的には今日本の石炭火力発電所がどういう状態であるのか、それから先ほどから申し上げている、うん、どうやって石炭火力発電所が延命されようとしているのか、はい、で、国際的に見たら、どういうふうに見られているのかっていうところなんかが、うん、今日説明させていただいたところと、はい、でそれにいろんな団体が加わってくださって、もっともっと解決していきたいなという、そういう解決のためのアクションであったり、それぞれの働きかけについて、各団体からご紹介があったというような内容です。
そうですか、はい、新規の新しい火力発電所、
うん、まだできようとしてるね、
まだ作ろうとしている何なんですかね。
はい、で、今日本も再エネが増えていて、
はい、
季節によってはそれをもう抑制してる時期があるんですね。余ってしまってる
発電量が多すぎて、
はいはいはいはい、再生可能エネルギーがね、地域によっては季節によっては、はい、でそうするとそれじゃいけないということで、
はい、
火力発電をもっともっとこうね、抑制しようっていう方向に向かってはいるんですね、はい、その方が合理的だから、
はい、
ただそうするとその今作った火力発電所、石炭火力発電所は作ったはいいが、うん、動かないくなるっていうかね、動かす時間が少なくなるっていうことも想定されるんだけれども、はい、作ろうとしてるっていうね、ちょっと、
はい、よくわかんないですね、
はい、ビジネスのいる人から見ればちょっとこうね、はい、合理的な判断ではないかなと思いますね。あ、そうですか、
これは反対のしがいがありそうな、そんな問題ですね。
はい、まあ、その人たちにとってはいいと思ってやってるんだろうけども、はい、その人たち の、 利益も多分損なわれるだろうし、何よりも日本全体あるいは地球全体 の、 利益がもう損なわれてしまうんじゃないかなと思います。
そうですか、はい、はい、分かりました。引き続き10月11月に行われる主なるイベントをご紹介します。引き続き気候ネットワーク京都事務局長の田原健郎さんにお話を伺います。もう10月11月いろいろありますね。
そうですね、はいはい、まず最初にご紹介したいのが、
はい、
10月7日土曜日の午後に気候マーチ、それもね、
は
い、あなたと999人のってことなんで1000人集まりましょうってこと。
もっとたくさんでもいいんじゃないかなと思うんですが、
はい、ただ京都でね1000人集まるのは大変なんで、はい、
そうなんですか、
はい、ただね、はい、それぐらいちょっと意欲的に、はい、集まってもらって、しっかりとここに集まった人たちは気候変動対策やりたいっていうね思いをね、京都の中でね、しっかりアピールしたいなということで、どなたでも参加できます。 集合がですね、10月7日土曜日午後3時にね、はい、丸山公園のラジオ塔の前に集まっていただけたら、はい、皆さんと一緒にこうね、マーチができますよということです。
あのマーチっていうのは歩くっていう、うん、そうですね、行進するっていう感じですか。
はい、丸山公園からおそらく市役所の前まで、市場通りとか河原町を歩いて、
まあ、20-30分という感じです
か。40分ぐらいかかるんですかね。
40分ぐらい、はい、あ、そうですか、はい、はい、
ぜひ、はい、ご参加いただけたらなと思います。
そうですね、あのここに書かれている言葉が今年暑すぎって思った人は集まれという、はい、こう何かを訴えるとかそういうんじゃなくて暑すぎじゃないっていうこの、 あの軽いのかなみたいな思わせるっていうところがなかなかミソっていう感じですね。
なるほど、なるほど。でこれはね主催者が若い人たちが中心なので、
なるほど、
は
い、いいですね、
はい、ぜひね、あの参加いただけたらなと思います。
そうですね、やっぱり若い力、あの何事もそういう人たちが動くっていうところが意味があるなと思います。さあ、その他にいろいろあります、はい、
そうですね、あの東京の主催になるんですけれども、はい、あの10月14日に映画上映会を行うことになってまして、これあのこれも若い人たちが COP27 に参加して、はい、それのねいろんな交渉のに関するドキュメンタリーをね映画にしたということなので、はい、若い人の視点から、まあ、世界の、人々が集まる COP の場でどんなことが行われているのか、いろんな裏話もしてくれるそうなので。
あ、そうなんですか、
はい、
あ
のちょっと東京なのでねそこまで行かなければ
な、オンラインでは
配信はないですね。
あ、
はい、
そうですか、はい、映画だから、はい、そうですね、
そうですね、はい、
まあこのエキコマーチと一緒で、あのその若い人たちが主催するっていうところが非常に、
うん、そうですね、まあ、当然その、ね、私たち の、 あのおじさん世代よりも若い人たちの方が気候変動の悪影響をたくさん受けてしまいますので、
これから、は
い、
まあ、100年生きるかどうかは別として、はい、あのね、それぐらいの未来がを担う人々が何か考えて行動を起こすというところは意味がありますよね、
はい、あのもっと危機感を持ってるんだろうと思います。
あ、はい、えらい答え、
はい、
はい、分かりました、
はい、それからですね、それから11月の19日、はい、これはもう京都なんで、はい、ぜひ参加いただけたらなと思うんですけども、ほうほう、市民地域共同発電所全国フォーラムっていうのを龍谷大学で開催をいたします。
おお、なんか聞きなじみのある言葉がいろいろ出てきました。
そうですね、はい、あ
のこれは一体どういうものでしょうか。
あの私たちあの、ね、自然エネルギー、再生可能エネルギーを増やす一つ の、 あの手段として市民共同発電所作りっていうのをやってきたんですね、ずっと2000年ぐらいから。
あ、そんな前から、はい、10年以上前に市民共同発電所を作られたのかなと思って、はい、ただ、
ええ、もう20年以上
20年以上同じ活動をされてると
、はい、そうですね、はい、でこれをもっともっとあの全国に広げたり、はい、より良いやり方をしていきたいということで、はい、あのいろんな人が集まって全国フォーラムっていうのをですね、震災の前に5回開催をしてて、はい、であの震災があってその後ね再生可能エネルギーを促進する法律ができたんですよね、はい、まあ、それがきっかけでまた6回ぐらい開催をしています、
は
い、で、ちょっとコロナになってできてなかったんで、はい、久しぶりにやりましょうということで、はい、何年ぶりかなんですけども、
はい、3、4年ぶり、
はい、11月19日の日曜日に、はい、あの龍谷大学の深草キャンパスで、
深草キャンパスで、
はい、行います。これも、はい、あの全国からね市民共同発電所作りに関わっている方あるいは関心のある方がね集まってこれからどうしていこうかなっていう話があると思います。
あ、そうですか、はい、そういう中でこうあの実際に携わっている方のお話がこういくつかあると思うんですが、はい、例えばどういう方がお話しされるんでしょうか。
そうですね、はい、一つは東京の団体が市民共同発電所 の、 そのいわゆるこのカタログみたいなのを作っているんですね、どこでどういうことがされているか、そういう発表もあったり、
はい、
でお膝元の龍谷大学はすごくいい取り組みをしていて
10年くらい前からですよね、
あの龍大ソーラーパークというね、はいはい、あの大きなものをつけて地域に貢献するようなあの太陽光発電をつける、
メガ発電というか、はい、そうですね、メガソーラー、
メガソーラー、はいはい、で、それをきっかけに に今龍谷大学は大学自体をカーボンニュートラルにするっていうことであったり、あるいはもう龍谷大学の、電気は全部再エネ 100% というようなね、方向になっているので、そういうね取り組みも全国の皆さんに紹介されるんじゃないかなというふうに思いますけども。
そうですか、はい、その龍大 の、 パネリストというか発表者は、
もう皆さんよくご存知の、
ラジオカフェにも関係ある、はい、深尾正孝さんが、はい、お話しされるんですよね。
そうですね、はいはい、それからこれいくつか の、 パートに分かれてまして、はい、まあ、パワーシフト の、 観点から、はい、それこそ京都のテラエナジーとかですね、はい、タンタンエナジーなんか の、はい、その地域の新電力会社で、太陽光発電とかを増やしていく、ね、手法なんかも紹介されたりすることになります。
そうですか、はい、今日のタイトルはその市民の力でこの気候変動を、ストップできるか変えられるかというところなんですが、はい、うん、こういう地域発電所、地域共同発電所というものが、はい、そういう、こう大きな力になりうるんでしょうか。
そうですね、はい、日本だとまだまだねそのあたりは弱いんですけれども、はい、やはりそういう再生可能エネルギーの先進国では市民が主体になって、はい、地域のための再生可能エネルギーの発電所を作り運営し、はい、電気を供給したり管理をしたりしてっていうので、それは社会にとって大きなインパクトを与えるってことになりますね、
はい、あ、そうですか、はい、その国では、世界の国では、そういうこう地域共同発電所、市民が、作ったそういうものが、うん、結構当たり前にある国ってどういうところですか。
ドイツとか、ね、デンマークとか、はい、そういうところはですね、まあ、市民がやっぱり主体になれるってことで、ちょっと形態が違って共同組合でやるとか、はい、まあ、もう企業の形にしてやるとかですね、いろいろあるんですけれども、誰かがねこう、まあ、独占的にね、儲けのためにやるっていうよりは、やっぱりその社会のためにそれを増やしていくっていうことをね、やってるところが多いかなと思います。
そうですか。そして、まあ、そういう個人的な取り組みもいいんですが、やっぱり市町村、こう自治体、地域という、もう少し広げた地域の取り組みっていうのは意味があるのかなって思ったりするんですが、
うん、そうなんですね、はい、はい、地域でこそできることっていうのがいっぱいあるので、はい、今脱炭素先行地域っていうのが62カ所ぐらい日本国内で、選定されているんですけれども、京都市も一つあるんですが、
自治体ということですか、地域、
地域ですね、まあ、基本的には自治体なんですけども、うん、はい、京都市の場合は伏見地域を拠点としてということなんですが、でそこではまあ、ね、本当にこれから脱炭素を、ね、実際にやっていくんだっていう計画があり、それに対して、まあ、予算もついたりですね、仕組みが作られていくっていうことは、ね、期待されますね。
あ、そうですか、はい、地域は、まあ、そこだけ見ればそんなに大きくないエリアですが、その地域が全部くっついて集まれば、うん、県になり地方になり、はい、日本になると甘すぎますか。
まさにそうだと思います、ね、市民が変わって、その地域が変わって、国全体が変わっていくっていうことはね、前から言われてますので。
はい、そうですか。このどうでしょうか、 1.5 度上昇、気温上昇を 1.5 度未満に抑えるっていうのは
極めて厳しいです。
極めて厳しい、
はい、でも希望は諦めない方がいいと思います。
そうですか、はい、分かりました。でもいろんな企業も、それから捨てないとか、そういうことでも気温上昇を止める一助になるっていうか、うん、結構そういう企業の取り組みは当たり前に リサイクルやリフォーム、うん、はい、増えてきたなと。
そうですね、
はいはい、なんとかしたいですね、はいはい、ありがとうございました。田浦健郎さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。